Kuveratma jalbatam mutyai vayam, ayam mochna bhakti vajal kritacha. Kuveratma jalbatam mutyai vayam, ayam mochna bhakti vajal kritacha. Mataji, ありますか?
翻訳今送ったと思うんですけど、ちょっとない。なんか、ない。あ、はい、ありがとうございます。逆さまになってるのもあるし。そうなんだよね。
Naganatana Prabhu, what key were you singing in?
Pardon me?
What key were you singing in?
Maybe C minor.
What?
C マイナー。綺麗でした。ありがとうございます。ダムダラヒナゲナイヤ、山根呼んでくれる？はい。お願いします。すみません、ちょっと今私ちょっとお待ちください。はい。
至福に満ちた知識という永遠の姿を持ち、きらめき揺れるイヤリングをつけた最高支配者、ゴークーラに現れ、ゴッピーたちが物置に吊るしていたバターを盗み、すぐに母ヤショダを怖がって逃げたけれども、最後には捕まえられた。その最高種シュリーダモダラに私は謙遜の礼を捧げます。お母さんの仕置きの棒を見て主は泣いて、その蓮華の手で何度も何度も目をこすった。その目は恐れおののき、息遣いは荒く、 そして母ヤシュダは主のお腹を縛った。怖がっている主の首にかかっている真珠のネックレスは揺れた。自分の敬愛者の愛に縛られたこの最高種ダモダラに私は謙遜の礼を捧げます。主クリシュナの幼少時代のペダカイ娯楽は、ゴークーラの人々を恍惚の海に沈めた。バイクンタにいるナーラーヤンという主の威厳に満ちた様相だけに支配されている敬愛者に主は言う。私は純粋な 恋愛奉仕に征服され圧倒されると、最高主ダーモダラに私は何度も何度も敬意を表します。王子よ、たとえあなたはあらゆる恩恵を与えることができても、私はあなたから解放を授かりたいとも思いません。バイクンタでの永遠の命やその他の恩恵であろうと欲しいとは思いません。私のただ一つの祈りは、私の心の中であなたの子供の頃の娯楽がいつも覚えていられることです。王子よ、私はあなたのパラマートマーの様子を知りたいとも思います。私はただひたすらあなたの子供の頃の娯楽が心の中でいつまでも浮かんでいることを望みます。王子よ、カールした髪に覆われたあなたの黒っぽいレンゲの皮の方は、母ヤシダのキスでリンバフルーツのように赤くなりました。私にはこれ以上そのお顔の例えようがありません。何百万もの富も私には何の価値もない。私の心の中にこの視野がいつまでもとどまっていますように。王無限なるビシヌ、王主人、王主よ、どうか私に慈悲深く会ってください。私は悲しみの海に沈んだも同然のようになっています。どうか慈悲の雨を私の上に降らせてください。あなたの甘露のような視野で私を高めお守りください。王主ダーモダラよ、母ヤシュダは小さなあなたを牛を引く紐で石臼に縛りました。そしてそれから木になって立ち続けるよう呪われたクベラの息子マニグリーバとナラクベラを救いました。そして彼らを敬愛者とされました。どうか私にも同じようにしてください。私はあなたの好奇の中での解放も望みません。王子よ、全宇宙はあなたのお腹から誕生した主ブラフマーによって作られました。そしてそのあなたのお腹が母ヤシュダによって縛られました。その紐に私は尊敬の礼を表します。私はあなたの最も愛しい人シュリマテ・ラーダラーニーとあなたの無限の娯楽に尊敬の礼を捧げます。
ありがとうございました。So, we are much behind now, time.
We are what?
Behind time. いや、遅れてます。どうしますか?
Okay, so, well, let's go ahead and chant the verse and everything. It's a short purport.
Okay. So, you want me to chant again?
Of course.
Okay.では、今日からダムダラアシタカンを歌う季節になりました。カルティックになりました。ちょっと時間が経ってしまいましたけれども、いつものように一緒に始めましょう。一つ一つ唱いましょうね。ビダーヤ
クリティ
ア
ン
プラディニ
ジ
ャラプルタ
ジャラプチャ
ビダーヤクリティアンプラディニジャラプルタ
Vidaya kritya hridi jala pluta
Dattvodakam
Dattvodakam
Bhartur
Bhartur
Udara
Udara
Karmanaha
Karmanaha
Dattvodakam Bhartur Udara Karmanaha
Dattvodakam Bhartur Udara Karna
Natva
Natva
Divishtams
Divishtams
Tridashams
Tridashams
Trihi
Trihi
Paritya
Paritya
Natva Divishtams Tridashams Triparitya
Natva Divishtams Tridashams Triparitya
Vivesha
Vivesha
Bahunim
Vanim
Dhyayati
Dhyayati
Bhartripadau
Bhartripadau
Vivesha Bahunim Dhyayati Bhartripadau
Vivesha Vanim Jatiyati Bhartripadau
Vidaya Kritam Hradini Jalapurita
Which one?
The first line.
Vidaya Kityam Radhi Jala Pluta
Dattvodakam Bhartur Udara Karmanaha
Dattvodakam Bhartur Udara Karmanaha
Natva Divishtam Stridasham Stribaritya
Natva Divishtam Tridasam Triparitya
Vivesha Bahunim Dhyayati Bhartripadau
Viveshavanim Jayayati Bhartripadau
例えばこれお願いします。
Vidaya Krityam Pidini jala pruta.
Pidhaya kritam hradini jara pruta.
Dat bodhakam bhartur udara karmana.
Dattvodakam bhartaru udara karmanah.
Nadva divichtam tridasam triparitya. Viveshavanyam jayati bhritripadau.
Viveshavahunim dhyayati bhartripadau. Maybe we can go to the word to word now.
Okay.
Hey.
Vidaya.
Vidaya.
Executing.
Executing. Jikko shiteiru.
Jikko shiteiru. Krityam.
Krityam.
The regulative function.
The regulative function. Sadamerarita gishiki.
Radini.
Radini.
In the water of the river.
In the water of the river, kano mizu no naka de.
Jala apruta.
Jala apruta.
Taking bath completely.
Taking bath completely. Kanzen ni mokuyoku shite.
Kanzen ni mokuyoku shite. Datva udakam.
Datva udakam.
Offering oblations of water.
Offering oblations of water. 水を供物として捧げている。
Bartu.
Bartu.
Of her husband.
Of her husband. 夫の。
夫の。Udara Karmana.
Udara Karmana.
Was so liberal.
非常に寛大な人物。
寛大な人物。Natva.
Natva.
Offering obeisances.
Offering obeisances. 敬意を表している。
敬意をしている。Divishtan.
Divishtan.
Situated in the sky.
Situated in the sky. 空間に位置している。
空間に位置している。Tridasana.
Tridashan.
Tridashan. The 30 million demigods.
The 30 million demigods, 3000 万人の半身たち。
Three times. 3倍。Paritya.
Paritya.
Circle ambulating.
Circumambulating. 周りを回っている。
Vivesha.
Vivesha.
Entered.
Entered, 入った。
入った。Vanim,
Vanim,
the fire,
the fire, その火。
Jayati,
Jayati,
while thinking of,
while thinking of, 何々のことを考えながら。
Bhartri,
Bhartri,
of her husband,
of her husband, 夫の。
夫の。Padao.
Padao.
The two lotus feet.
Lotus feet. 日本のレンゲの実足。
Translation of purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada による訳と用紙解説です。
After this,The king executed the necessary funerary functions and offered oblations of water. After bathing in the river, she offered obeisances to the various demigods situated in the sky and in the different planetary systems. Then she circumambulated the fire, and while thinking of the lotus feet of her husband, entered its flames.
この後女王は必要な葬儀を行い、水を供物として捧げた。川で沐浴した後、さまざまな天体系の空間に住む多様な半身たちに敬意を表した。次に、火の周りを歩いた後、夫の蓮華の御足を思いつつ、その炎の中に入っていった。
Purport. The entrance of a chaste wife into the flames of the pyre of her husband is known as saha gamana, which means dying with the husband.
低節な妻が他界した夫の葬儀の火 の, 火, に火の中に入ることをサハガマナ、すなわち夫と共に死ぬことという名前で知られています。
This system of saha gamana had been practiced in Vedic civilization from time immemorial.
このサハガマナの慣習は太古の昔からベーダ文化の中で行われてきたことです。
Even after the British period in India, this practice was rigidly observed, but soon it degraded to the point that even when the wife was not strong enough to enter the fire of her dead husband, the relatives would force her to enter. Wow.
Yeah, I heard it.
Yeah, I heard it too.
大英帝国がインドを治めていた時期でさえこの慣習は厳格に従われてきたのですが、やがて妻が他界した夫を妻が他界した夫を焼く火の中に入るほどの力がない場合でも、その親族が火に入るように強制するような堕落した慣習になってしまいました。
Thus, this practice had to be stopped. But even today, there are still some solitary cases where a wife will voluntarily enter the fire and die with the husband.
で、このため、この慣習は取りやめなくてはならないという状態になりましたが、今でも公にはならないものの妻が自ら葬儀の日に入って夫と死ぬという例もあります。
Even after 1940, we personally knew of a chaste wife who died in this way.
So, personally, the Sri Papa observed that
she knew someone, he knew someone personally who did this.
He knew someone, okay. 1940年以降になっても、このような死に方をした低切な妻をしたということも、筆者は、シロパーパーのことですね、筆者もその聞いたことがあります。
End of the purport.
用紙解説の終わりです。
Om Agyanata Mirandasya Gananjana Salakaya Chaksur Un Militam Yena Tasmain Shri Gurave Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesa Sunyavari Prastatya Deshacharane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nichananda Sri Advaita Garadhar Srivasari Gaur Bhakti Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this verse is describing the activities of Queen Archie, the wife of Prithu Maharaj.
この説は、プリトマハラジの妻、女王である、妻であるアルチ女王がどういうことをしたかということについて述べられています、述べています。
So in this part of the story, previously, the king and queen, Prithu Maharaj and Archie, they had left, they've given up the kingdom, and they went to the forest, and they were doing very severe austerities.
で、この状況に入る前に、プリトゥ王とアルチ女王は宮殿を去った後、森に入って、非常に厳しい修行を実践して、をしてきました。
So as a chaste wife, Archie followed her husband to the forest and left all of the comforts of her opulent queenly life.
女王としての豊かな生活を宮殿でしていたんですけれども、清潔な妻として、女王として、夫のプリトマハラジに従って厳しい修行に打ち込んだということです。
Just imagine if And this could happen. Just imagine if suddenly our whole economic system and political system just fell apart.
皆さん考えてみてください。政治的なその状況とか経済的な状況とか、これはすべてもう完全にと停止してしてしまったという状況を考えてみてください。
Just imagine we wake up tomorrow and the water doesn't come out of the faucet, the lights do not turn on, and you go to the store and there's nothing to buy.
明日の朝起きたら水が水道から水が出てこない、電気もつかない、店に行っても買い物するその商品さえないと、そういう状況がもし起こったらということを考えてみてください。
The money you have in the bank is actually just some electronic signal on a computer chip.
あるわ。
That's up. I couldn't hear the last part.
The money we have in the bank is actually there's nothing physically there. It's just information on a computer chip.
Okay. 貯めていた貯金も、コンピューターの中でその全部なくなってしまって、そのお金が引き出せない状態になっているという。
Yeah, we are so dependent upon computers now that there could be a cyber attack that destroyed our whole system.
で、今私たちは、現代人は、コンピューターに完全に依存してしまっている。ですから、このサイバー攻撃、なんて言うんでしたっけね、サイバー攻撃ってありますね、それで、そのコンピューターが完全にそのシステムが完全に、ダメージを受けて、機能しなくなってしまうということも可能なわけですね。
And you'd have to go to the forest, you'd have to go somewhere to find water and food and start to live.A completely different lifestyle.
で、そうなると私たちは森に入って水を見つける、食べ物を見つける、生活しなきゃいけない。今までとは完全に違った逆方向の生活を送らなきゃいけなくなる。
So Queen Archie, she voluntarily, she agreed to change her lifestyle in such a drastic way.
で、ところがアルチ女王の場合は自分から進んで、この非常にその私たちには想像もできない厳しい艱難辛苦の生活を受け入れたということです。
Just to follow her husband.
夫にただ従うということ、それが目的だったんですね。
Srila Prabhupada, you know, he took sannyas.
うちのシーラ・プラパダはサニアスを受けられました。
But when he was married, he didn't have a plan actually to take sannyas.
結婚した当時はサニアシになるということなどを考えてもいなかったんですが
He was willing to stay with his wife but lead a spiritual life and do his preaching activities.
妻と一緒にとどまるということを考えて、でも同時に布教活動をするということを考えていたのです。
But he wanted his wife to strictly follow the spiritual path.
で、その妻にも自分がその従っているその生活に完全にその従ってほしいと思っていました。
But she didn't particularly appreciate Srila Prabhupada's devotional activities.
でもシーラ・プラパダが実践した敬愛奉仕の活動を特に、に従っているとか、まあ、認めていたわけではなかったわけです。
And she didn't want to give up tea.
お茶を飲むという習慣もやめたくなかった。
So Prabhupada gave her a choice.
そしてそのプラパダは彼女に選択するよう要求しました。
And so he told her, you have to choose either tea or me.
お茶を選ぶか私を選ぶかどっちかだと。
And she said, well, then I choose tea.
じゃあ私はお茶の方を受け取ります。選びますと答えます。
At that point, Prabhupada left home and went to Vrindavan. This is 1950, the year I was born.
でその言葉を聞いて、プラパーダはブリンダーバンに行くということを決意します。それは1960年で私たちが、私が 1960, you said? No.
Goju年。1950年。
私が生まれた時で年です。
And, and so in this way, he left home, to completely absorb himself in devotional service.
で、こうして家を出て、完璧に自分の心を敬愛奉仕に没頭させた、させる日を始めました。
But he would have been willing to bring his wife if she would have followed him.
でももし妻が自分のやっている敬愛奉仕の道に従うのであれば、それをそのような道は歩かなかったはずでしょう。その道を選ばなかったことでしょう。
So, the important point here in these verses is to note that whatever Queen Archie is doing, she's following her husband voluntarily. She's not being forced by anyone to do this. She's choosing.
で、この説で私たちがよく学ばなきゃいけないことは、アルチ・ジョーがしていることは、自分が誰かに強いられてしたということではなくて、自分から進んでこのようなことをしたという点にあります。
So, this is a very important point for all of us, that all of our activities in devotional service, we have to do them purely, without any...Other motivation.
私たちもこの共通していることがあります。それは敬愛奉仕をするということは、私たちの心の中に他の目的がある、二心があって奉仕をするということではならないということが共通しています。
We're serving out of love, so that means it must be voluntarily. We must be able to have the choice.
ですから私たちは愛情をに支えられて奉仕をするということなわけですから、そういう他の動機があってはいけない。自分から進んでこの道を選ばなくてはなりません。
So if we're doing service or we're following to please others or because of social pressure, then that's not pure devotion.
誰かを喜ばせたいから、社会的な慣習に従ってそうしなきゃいけないからという気持ちで奉仕をするのであれば、それは純粋な気持ちで奉仕をしているところにはなりません。
That's within the modes of nature.
それはその自然、物質界、自然の様式の中に入っている奉仕になってしまいます。
And so we read in these verses that Archie, she's acting very soberly.
非常に冷静にこの今自分がしていることを冷静沈着に見つめながら行動しているということが分かります。アルチ嬢が。
So we read yesterday that she noticed that her husband had stopped breathing.
昨日学んだことですけれども、夫がその呼吸するのをやめたということに気づいていました。
So that is a sign that someone has died.
それが誰かが死んだという兆候ですね。
The first sign.
First sign. 一番最初にその判断できる兆しです。
Now sometimes, when people are dying, their breath becomes very, very shallow, and it's difficult to see if they're breathing or not.
で、死にかけている人に往々にして見られることなんですけれども、呼吸が非常に浅くなってしまって、その人が本当に生きているかどうかが分からなく判断できないことがあります。
So there is a way to detect if a person is still breathing or not.
で、その人が呼吸をしているかどうかのというのを判断する方法があります。
You put one of your ears right next to their nose and look at their chest and belly.
Put something on his right on front of the nose.
You put your ear.
Ear. Oh, I see.
Right next to their nose, so that you're looking, you know, like you put your right ear next to their nose, and then you're looking at the rest of their body.
で、その方法は自分の耳をその死にかけている人の口元に、口にもう寄せて、 で、その人の他の体の、症状を調べるということです。
So if they're breathing, you will feel the air of their breath on your ear and you may hear it.
うん、でその人がもし呼吸をしているのであれば近づけている自分の耳にその人の呼吸の音が聞こえてくるはずです。
And you will also see a slight movement in their stomach and chest.、
うん、そしてまた胸、胸部にですね、動いているかどうかというその症状も観察することができます。
So it used to happen to me on the ambulance that sometimes、the police or the fire department would arrive at the scene before the ambulance.
で、私はその救急隊員として働いていた時ですね、警察やあるいは消防署が駆けつける前にですね、私たちがそうやってそういう患者さんたちの症状を見ることがありました。
So they would find the patient and they would think that the patient was dead and so they would call the ambulance to go slower.
Go to slower? Go slower?
Yeah, no need to rush. Take
your... I see. ですからその、そこにやってきたその警察も消防車もその事故のあった人があるいは患者さんが死んでしまったと判断して、もう急ぐ必要ないからその救急車のスピードを落とせと指示することがあります。でもその後になって調べて実際にその人は死んでいなかったということを発見することもありました。
Yeah. So I could tell you some very crazy stories, but I won't now.
うん、ある本当にそのひどい話があったんですけれども今したいところですが今はできませんが後でしますか。
So that's the first sign we see. The other sign that you'll begin to see is the color of the body begins to change.
それが最初の兆候なんですけれども次にですね見られるその調べる兆候というのはその体の色が変わるということを調べます。
The body becomes very pale looking.
で、体はまあ青白くなっていく、蒼白になっていくんですね。
And gradually becomes cold.
徐々に体温が低くなっていきます。
And then very stiff.
そして硬直ですか？硬化していく、硬くなっていく。
So, Archie, she saw these signs that her husband's body was no longer alive.
でこのようにしてアルチーは同じように夫がもう生きていないんだということをに気づきました。
So the first thing she felt was grief.
その次に first sign you said、
the first,
first、
okay. at first she felt grief.
で一番最初に呼吸を見たんですね。
最初After she realized her husband was dead, she felt she began to grieve.
そして夫がそうやって死んだということに気づいたとき、悲しみに沈んだ。
Yeah. But not for very long.
でも、いつまでも悲しんでいたわけではありません。
Because she was Jivan Mukta. She was liberated.
Jivan Mukta、解放された魂だったからです。
She was fully awake.That she was a spiritual being.
自分は精神的な魂なんだと、生き物なんだということに完全に知っていた。
But she didn't become active immediately. First, she took time to feel her feelings.
でもその感情をすぐにその気づいたわけじゃなくて、そういうふうに、感じるには時間がかかりました。
Yeah. So,It's important that we feel our feelings and not just become busy and suppress our feelings.
Well, I could understand. Sorry, could you say it a different way?
Yeah, it's very important、that if we're feeling angry or if we're feeling sad, it's important for us to feel those feelings before before we become busy doing something.
Busy doing something. 怒りとか悲しみとかそういう感情をに自分が持っているという気づく前に、その前の感情も私たちよく自覚しておかなくてはなりません。
If we feel our feelings and if we become present with our feelings, then that energy will pass through us. The emotional energy will pass through our mind and body and go out.
そういうその感情の力というのが自分たちの心や体に入ってきて、またそれが出ていきます。
If we don't feel the anger, if we don't feel the sadness,And we avoid the feeling by becoming busy, that energy will stay within the mind and within the body and continue to react.
でもし怒りとか悲しみなどを感じていても、他のことにその気を取られていれば、そういう感情というのは自分の心に入ってもそれあったとしてもそれは出ていってしまう。
This is one of the reasons we remain a conditioned soul.
私たちがその条件付けられた魂にとどまっているということのその理由の一つでもあります。
A liberated soul, a realized soul like Archie, she understood that whatever she was feeling, even the sadness,was temporary and would come and go. So she felt it. She didn't react. She let it come and she let it go.
で、アルチのように解放された魂というのは、そのような感情を味わったとしても、それに対してすぐに反応するのではなくて、それがやってくると。で、それをまた、その感情がどっかへ行ってしまうというふうにその対応する。影響されないということです。
And then after that,She was purified.
で、そうすることによって、その後に自分をその浄化させることができました。
Then she became active.
そしてそれに、その後に活動を始めた。
So she built the funeral pyre.
そして葬儀用の火を、薪を積み始めました。
So it's very important that when we perform sacrifice, that we're in a purified state of mind.
ですから儀式をするというときには私たちが浄化された気持ち、心境においてすると、それはとても大切なことです。
One of the offenses in deity worship is to enter the temple when you're angry.
で、神像崇拝するときの一つの所してはならないということに、お寺でやっているときに怒ってす、
おか、ちょっと閉めてください。
怒りが、怒りにその包まれているときに神像崇拝するということがあります。
Of course, we may come into the temple and we may be feeling sad or angry or whatever, and we may pray to the deity, but we should be aware of what our state of consciousness is.
でももちろん私たちは怒りとか悲しみというものを克服するために心臓に祈りを捧げることもあり、克服できるように祈りを捧げることもありますけれども、いずれにしても私たちが心臓を崇拝する、そういうことをしているときに自分がどういうことをしているかというその意識を把握しておかなくてはなりません。
So if within front of
the... ごめんなさい、すみません。崇拝するじゃなくて、お寺に怒りを持って怒りをテンプルに入ってきちゃいけないとおっしゃったと思います。
怒りを感じたまま寺院に入ってはいけないということ。
はい。
はい、わかりました。ありがとう。
So, if we're in the temple and we become angry,
もしお寺にいるときに怒っていれば、
and we feel the anger and we let it go, then we can stay.
で、その怒りを心から出してしまうと。そうすれば私たちはまた安定した気持ちに戻ることができます。
But if we're in the temple and we're becoming angry and envious and all of these things and we're doing nothing to let it go, we're not even conscious maybe that we're very angry, then that's offensive.
でも怒りとか悲しみとかそのネガティブなその感情が自分の心の中にあるとそれを出さずにそのままでいると、そしてそのことに対して何もしないということであれば、その感情はその自分の中に入ったままですから、いろんなその冒涜が働いてしまうことになります。
So Archie, once she purified herself, then she built the funeral pyre, she took a bath, and she prepared herself to enter the fire of her husband.
で、アルチは、そのような状況を経過して、純粋な気持ちになって、葬儀用の薪を積んで、そして、火をつけて、そして自分もその火の中に入っていったということです。
And as she entered the fire, with full mental control, she fixed her attention upon the lotus feet of her husband and died.
そしてその火の入る、その火の中に入るときに自分の感覚を完全に抑制して自分の夫の蓮華の御足を考えながら火の中に入ってきました。そして死んでいきました。
So this kind of suicide is accepted in the Vedas.
このような自殺の方法というのはベーダの中でも受け入れられ、認められていることです。
But it's only for those who are very advanced spiritually.
でもそれができるのは精神的に非常に高められた人物でなくてはなりません。
It should never become a social ritual.
社会的な儀式になってはならない。そういうことが。
Where people feel forced, women feel forced socially.To follow, this path.
そういう方法を社会的に慣習、社会の慣習上で強いられるという状況に追い込まれてはならない。
This is always the danger of rules and regulations and expected ways of behavior.
でこれはその規則原則という誰でも従わなきゃいけないとそうやってやらなきゃいけないということを要求されるというそれのそのあそういうこ、このことによって危険性も出てくるということがあります。
Yeah, so the rules and regulations and rituals, they are tools to help us.
私たちを助けるためにその規則原則の中にあるものはその真実として私たちを助けてくれるわけですね。
So when the tool is used properly, it's beneficial.
その規則原則、その真理が正しく使われれば、私たちに恩恵になる。
Just like if you have a hammer.
例えば、ハンマーを持っているとする。
A hammer is useful to pound the nail.
釘を打てば、その金槌はちゃんと正しく使えられる、使える、使うことができる。
That's its proper use.
それが正しい使い方ですね。
It's not meant to be used to hit someone over the head.
誰か他の頭の、他の人の頭を叩くためにあるものじゃありません。
So, even today in India, there are some remote places where this system of sahagamana is still followed.
でインドで今でもですね、僻地ということなんでしょうか、あまり知られてないそういう場所では、この今言ったそのサハガマナという慣習が続けられているということです。
Although it's prohibited by law now in India.
今はその国の法律で、インドの法律は禁じられていることですけれども。
Because it was so misused by the society.
これなぜかというとその社会的なその一部でその間違って使われたことがあるからです。
Because the women were forced by their relatives and by the social custom to die with their husband, even when they didn't voluntarily decide to do so.
その女性、妻自身は望んでいないのに親戚とか社会上の慣習上から夫と一緒に死ぬよという強制される場合があるからです。
So sometimes Westerners or those who are outside of the Indian culture, when they hear these things, it's very shocking.
で、時には西洋人とかあるいはインド文化には全然馴染みのない人たちがこういう話を聞くと本当に驚いてしまう。
So, a lot of times, when people think of India, they think of the caste system.
よくインドのことで考えるほとんどの人たちはインドのことではカースト制度のことをよく考えますね。
So this again was originally a system that helped people make spiritual progress.
精神的に高められるためにこのカースト制度というのはあるんですけれども。
When it was based on one's characteristics, not by birth.
それは誕生で決まるのではなくて、その人が持っている気質によって決められるのであれば、それは私たちに恩恵を与えてくれるものですが。
But as soon as it became impure, meaning that it became based on birth and social system and control for power, then it became a very destructive thing.
でもそれが誕生のこと。あるいは社会上の慣習で決まる、あるいは人を抑えるための支配するための力とか、そういうものによって使われるときには、このカースト制度も混乱の原因になってしまう。
So this is very unfortunate because the Vedic knowledge is so valuable for the human society.
これはヴェーダの文化というのは人間社会にとって非常にその価値のあるものだけれども、この状態に陥ってしまえば私たちそれは本当に不運な結果を招いてしまいます。
But because of the history of the caste system in India, many Westerners, they think that anything coming from India, any kind of knowledge coming from India, if they have such a caste system, then it must not be valuable.
Must have or must not have.
So because India had a caste system, they're considering, well, this caste system has come from the Indian culture, so any knowledge coming from the Indian culture must not be any good.
Okay. So, 西洋人たちというのは、そのカーストのことを判断して、良くないと判断する。カーストというのは、インドの知識からやってくるものだ。だからインドから知識と、インドからやってくる、あるいはインドを通して得られる知識というのはあまり価値がないものだと判断してしまいます。
I especially encounter this attitude sometimes in Japan. New people often ask, you know, if your religion is so good, if the Bhagavad Gita is so good, then why is there a caste system in India?
で私も日本で、布教しているときに、あまりいろんなことを知らない人が聞くんですけども、あなたにあってその宗教が本当に素晴らしいと、バガヴァッド・ギータが素晴らしいというのであれば、どうしてカースト制度のようなものがあるんだという質問を受けることがあります。
So we just see, you know, that this Vedic knowledge and these Vedic rules and regulations and rituals.Are very, if they're helpful, if they're applied voluntarily with full knowledge, but when they become a social system of trying to control people, then it becomes a dangerous weapon.
でもそのヴェーダ知識というのが規則原則に従って正しく応用される、そしてまた人々がその規則原則に自ら進んで従うのであれば、それは素晴らしい、もちろん素晴らしい結果が出てくるんですけれども、人を支配するとか社会中の干渉とかそういうものによって、影響されるときに、これはベーダの知識というもの、ベーダ文化というものが非常に危険な、あるいは危険な武器となってしまうことがあります。
So we see that Rupa Goswami, he warns us actually in the second verse of the Upadeshamrita that just following rules and regulations ignorantly is actually a cause of fall down in devotional service.
で、Rupa Goswami が Upadeshamrita の第二節で言っていることですけども、ただ単に何も知らずに規則原則に従っていれば、敬愛奉仕の道から転落してしまう可能性もあると 教えています。
It's like two sides of a coin. He says that we shouldn't follow ignorantly, but at the same time we shouldn't give up following.
で、何も知らずにただ盲目的に従うということも良くないし、でもそれを放棄してしまうということも良くない。
And Krishna says in Bhagavad Gita that when you perform sacrifice, if you perform it in knowledge, then you get the highest result.
で、バガヴァッド・ギーターで言われているように、もし自由な知識を持って儀式をすれば、それはそのより高い結果をもたらしてくれると。
And so that's the main point of this text today, is that we should perform our devotional service in full knowledge and voluntarily.
十分な知識を持って、そして自ら進んで敬愛奉仕を実行するということが、この説にあるポイントだと、この説で得られるポイントです。
And this is exactly how Queen Archie, lived her life.
このことをまさにアルチ女王は実践したということです。
So if there's any, we have a little time for reflection or for, questions.
皆さんの意見、コメント、質問がありましたらどうぞ。
あ、質問です。いいですか。
はい、どうぞ。
アルチの話で、アルチは十分にこう自分にこう嘆く時間というのを与えてあげて、
うん、
で、その昨日のサテさんの話で、その4つのステージというのがあったかと思うんですが、
4つの何？
4つの段、4つのステップ。
はい、
3つ、
悲嘆の
3つのプロセスっていうのがあったと思うんですけど、
はい、
それをもう一度教えてほしいというのと、
はい、
その
ちょっとまあいいや、OK。
で、それを先ほどの話では、その自分のその怒りとかなんとか嘆きとかなんとかっていうのを、
うん、
十分に感じて受け入れて、それで消化しないと、それがその体の中にとど、まったまんまになってしまうと。それをしないで、そういう自分に十分な時間を、その悲しみ、痛みとか怒りとかを所有する、感じる時間を与えないで、すぐに忙しいこととか他のことで現実逃避してしまうと、体にそれが残るって言ってましたけど、で、体に残ったらそれはどうなるんですかっていうのを聞きたいんですけど。
難しいですね。So you mentioned yesterday that you three steps of overcoming of grief. In the case of Archi, she had enough time for lamentation, and you mentioned about three steps for overcoming of grief.So he wants you to explain again these three steps of overcoming of grief. これでいい？マダマンガラ。
Yes. And you said if you deny go through this process, then engage the busy work or whatever.
Then, それ2番目の質問だよね。
はい。Then, that energy, anger or sadness, remain in the body, you said. Then I want to know what's happening if remained this energy, remain the body, what's going to happen later.
Okay, I understand. Thank you. So, Queen Archie, she's a liberated soul, right?
まずアルチ女王は解放された魂ですね。
That means she's always present in this moment. She's always aware of where her attention is.
つまり自分はこういう状態にあるという今のことに目覚めているという方です。
So whatever thought that appears in the mind, she's aware of.
自分の心に何があるか、それをちゃんとはっきり自覚している。
Not identified with it, but aware that it's there.
それと自分と一緒のものだと思っていない。けれどもそういう考えが自分の中にあるということをきちんと理解している、理覚しています。
And the mind is full of thoughts.
そして心というのは私たちの心というのはいつもいろんな考えで溢れている。
And it reacts. I want I want pleasure, I don't want pain.
そういう思いに対して反応しようとする。いいものは受け入れて、嫌なものは受け入れたくない。拒絶する。
And then the mind, has a feeling, I want this, I don't want it.
で、感覚と、心というのは、受け入れたいもの、受け入れたくないものということをすでに持っています。
And that feeling goes to the body.
で、その感情というものは体の方に向けられます。
And we can feel it in the body. When we really want something, when we're craving, we can feel a discomfort in the body.
そして、体がそれを感じますから、自分が嫌なものを持っていると。その嫌な感情が体の方に向けられる。そしてその感情、体はその感情のために、嫌な思いをすると。
So the attachment and aversion that's in the mind also becomes a sensation in the body.
マトマンから間違ったことを言ったら教えてね。そしてその執着とか嫌悪心というのは、心や体にそういう悪影響を及ぼすようになります。
So in this way, the mind and the body are constantly reacting to each other.
そして私たちの、そのようにして私たちの心や体というのは、そのような感情にいつも反応しています。
いや、体と心が、体と心の間でこう行ったり来たり、しているっていう、そういう反応が。うん、
はい。
Yeah, and this goes for the...For the person who's not present and who's not awake spiritually, this goes on mostly unconsciously.
で、そういうものというのは精神的に目覚めていない、あるいは自分の今の現在を意識していない人というのは何だっけ、
無意識、そういうことが行われているということに気づいていない。
気づいていない。
And Krishna actually explains that this.Keeps the soul bewildered. This activity, this happiness and distress, this attachment and aversion that's going on in the mind and the body keeps the soul bewildered.
マドマンガラバトンタッチして。
はい。そのようにして、クリシュナバゴバッドギーターで説明していますけど、その、あれが好きだの、あれが嫌いだのとかっていう。風に反応している人はそうやって、その反応が体と心の中で行ったり来たりしているもの、その反応の中で、困惑して魂は困惑してしまっていると。
Please look at Bhagavad Gita, chapter 7, verse 27.
Bhagavad Gita の7の27節を開いてみてください。
Icha dvesha samutena danva mahena bharata sarva bhutani sammohan sarge yante parantapa o sayana bharata o conqueror of foe all the living entities are born into delusion bewildered by dualities arising from desire and hate
バラタ王の子孫よ敵を滅ぼす者よすべての生物は幻影の中に生まれて自らの欲望と憎悪により生じた二元相対性によって幻惑されている。
So this brings us to the process of grief.
で、これが、その悲嘆のプロセス、過程に、までこう至るわけです。
When we lose something or someone we're attached to,
執着しているものに、執着しているものを失ったとき、
we feel pain.
痛みを感じます。
We feel sad.
悲しみを。
We feel it in the mind and in the body.
で、そういう思いで体と心にその思いがでいっぱいになります。
If we don't feel that feeling, if we don't accept.The situation,
で怒っていることを受け入れることができなかったり自分が感じていることをしっかり感じてあげなかったりしたら
and we resist the reality of what is,
で現実を拒否ってるわけですね
we suffer.
でそれで苦しむわけです
As long as we resist and don't accept, we continue to suffer.
で、起こっている、自分の目の前に起こっていることをしっかり受け止めて、それを受け入れることができるまで、私たちは苦しまなければなりません。
So in order to accept what is, we have to first feel our feelings.
で、その状況を、じゃあ、その現実を受け入れるには、まず私たちが自分が感じていることをちゃんと感じないといけないということです。
So generally, the first reaction we have, especially when somebody dies, is we can't believe it.
で、誰か愛する人が、特にその愛する人が亡くなった時っていうのは、まず最初私たちはどう反応するかって言ったら、信じられないと。
Yeah. Our resistance is so strong that we become completely deluded and deny it.
で、そうやって自分に起こった事実をがあまりにもショッキングなことだと、もうそうやって受け、もう信じられないと、受け、そうやって完全にその現実逃避、強く現実逃避してしまうわけです。
Then we become angry.
そして怒りがやってきます。
And then sometimes we try and pray and make some adjustment, thinking that if I did this or if I do that, maybe the person will come back.
で、そこで次に何するかって言ったら、そこでいろいろああしとけばよかった、こうしとけばよかった、私があそこでこうしとけなければこういうふうにならなかったのにと後悔します。
So if we don't feel our feelings, this reaction continues within the mind and the body unconsciously.
で、その感じていることを十分に意識的に感じようとしなければ、その怒りだの悲しみだのっていうのはずっと心と体の中に行ったり来たりして、去っていくことはありません。
And so at different times the anger will come out or the sadness will come out even after we've forgotten what happened.
で、もうそれからもう時間だけが経って、もうそういうことが起こったっていうことを忘れた後でさえも何かの拍子に、そういう悲しみや怒りが湧き起こってきます。
And it goes into the bodily cells.
で、そこでまた怒りがやって、怒りとかそういう感情がやってきたものがまた体に、反応します。
And it, if it's very severe and over a long period of time, it can become a disease.
で、それがあまりにも辛い、出来事であった場合、それが、体にその、実際にその病気として現れたりします。
Yeah. So this kind of disappointment accumulates in the body.
で、そういう悲嘆という嘆きというのは、そのアキュミネートって何ですか？
It builds up. It becomes more and more.
で、溜まっていくとね。
うん、その、体にこのもっと蓄積していくと。
And so we find we can easily become angry. We can easily become sad. We can easily become unbalanced in mind.
で、そうやってもう体にそのエネルギーが溜まっていって、そうするとどうなるのかって言ったら、非常に怒りっぽくなる。すぐもう怒って、すぐ落ち込んだり、すごい、そういうすごい反応的な人になってしまいます。
And it takes a lot of energy to even just to go to work and to be with other people to keep a smiling face.
で、そうするとそういうものをいっぱい抱えてると、もうただ仕事に行く。
I think we lost contact.
うん、Okay, I can switch to me. そういう状態で仕事行くと、笑って、笑ったり、そういう穏やかな気持ちでできることができなくなってしまう。
So in the worst case, it leads...
すみません、もしもし？
Okay, 今聞こえました。お願いします。
So in the worst case, this a person becomes very tired, and this becomes what we call depression.
で、それが、その最悪の状況が、 ディプレッション、その落ち込み、そのまあ鬱、うん、というものに至ってしまうわけです。
In order to avoid this kind of suffering, we become easily addicted to watching TV or drinking sake or having sex all the time. It leads to different kinds of addictions, trying to avoid feeling pain.
で、そしてそういう、うん、自分が溜め込んだその、うん、痛み、悲しみなどを、を、まあ、簡単に、そこから現実、逃避するために、サンダリセックスをしたり、テレビを見たり、まあ、あらゆるその糖水物、特にその中毒性のあるものなどを取るわけです。
So, Krishna says, even for a self-realized soul, he says this in chapter 2 and verse 70, he says that even a self-realized soul, it's not that they don't experience pain or grief.
で、クリシュナ・バゴヴァッド・ギーターの2章の70節で、言ってるんですけど、自己を悟った魂はでさえ、まあ、その悲しみや痛みを経験しないのではなくて、悟った魂でさえそういうものを経験はすると言っている
。 He says that the attachment, the patterns of attachment and aversion are still there.
でそこにその、うん、執着や嫌悪というそういう二元性が そこまだ自己を悟った魂もの中にも存在しているということを彼は見ています。
So he says that this, these feelings of attachment and aversion, they flow like rivers into the ocean.
でクリシュナはそこのこの説で、無数の川が流れ込んでも海は大然として不変である。欲望はその川、川が海に流れ込んでくるようにそういう欲望と嫌悪というのが常に流れ込んでいると。
So just like Archie, you know, she felt the grief. It came by, but she didn't identify with it. But she felt it and she let it pass.
で例えばアルチがそうです。アルチはその嘆きというものが現れたのを知っていたわけです。でもかといって彼女はそれと自分を同一視してはいなかったわけです。ですからその現れた感じたその嘆きという悲しみを彼は彼女はその受け入れたわけです。
Yeah, she didn't pretend like it wasn't there.
で、彼女はそんなことは自分には起こってないっていうふうな見せかけるふりをすることはありませんでした。
Yeah, she was very aware of it.
で、彼女は十分にそれを近く感じていました。
She allowed herself to feel it.
で、それを彼女は自分自身にそれを感じることを許していました。
And then it quickly disappeared.
ですから、すぐに、
Because these all thoughts and sensations are temporary and they arise and they pass away.
というのは、そういう、すべての、感情や刺激というのは、来ては去っていくものであるからです。それを知っていたからです。
And because a self-realized soul knows that, they don't resist. They just watch and let it go by.
ですから自己を悟った魂っていうのはそういうのを来てもそれを否定するとか押し殺すとかそういうことはしないわけです。来ては去っていくってことを知っているからただそれを受け入れる。でそれをスルーさせることができるからです。
And they remain free from becoming bewildered.
で、そして、その倒幕、それにこう、何ですか、飲み込まれてしまうということから自由でいられます。
See, because Krishna says identification with the attachment and aversion causes the soul to become bewildered.
で、クリシナは言っています。だからクリシナは言っています。その欲望と嫌悪に、執着してしまう、反応してしまうことによって、魂はそれに当惑させられると、困惑させられると。
So even though, Archie felt grief from the passing of her husband, she didn't become bewildered by it.
でそのようにして、アルチーは、ですから、そういう、愛する夫を失っても、それに、当惑する、ということが、我を失うということがなかったわけです。
So if she would have denied her feeling, this would have caused her to become bewildered. And over time, that kind of identification will become stronger and stronger, and gradually we become lost.
でもそれを、そういう感情を拒否したならば、その自分の本当の自分というものを、そこで当惑されてしまって、自分を見失って、しまうわけです。
And so this pain will build up in the body and in the mind and become almost like a second person, like a ghost.
で、そうすると、そういうのを心と体に溜め込んでいくと、もうそれが、もう第二の自分になってしまうと。なんかもうその幽霊に取り憑かれたような状態になってしまうと。
So that's basically how it works.
でまあ、基本的に、まあ、そのようなことが行われるです。そういうふうになっていくわけです。
So if we see a devotee or someone else who's grieving, we should assist them in their grief and not deny it.、
ですから、もし、ディボティでも誰でも誰かその嘆いたり悲しんでいる人がいたならば、それを無視すること、否定することをしないで、しないで、それを十分に感じさせてあげるということ、そういうアシストをしてあげるべきです。
So thank you for that question. I'm sorry for the long answer.
No, thank you. That's very, very, valuable things. ありがとうございます。
So we better end the class today. It's 7:51.
まあ、もう50分になったので、終わりにした方がいいかと思いますが。
So thank you, Naganatana Prabhu and Maru Prabhu for translating today, and I thank all the devotees for their steadily joining these classes.
Naganatana Prabhu, 皆さん、ありがとうございました。
All glories to Prabhupada, all glories to Srimad Bhagavatam.
Is only such a day, Prabhu ki jai.
Jai. Arigatou gozaimashita.
Arigatou gozaimashita.
Arigatou
gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.